障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか。小林奈々です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、5月は1年の中で私一番好きな月なんですけど、その理由の一つが誕生月というのもあります。この放送が5月19日、翌週が再放送にあたりますが、この再放送の5月26日が小林奈々恵誕生日なんですね。まあ、親から子供へ最初に形として残せるプレゼントっていうのが、私は名前だと思っているんですけども、皆さんは自分の名前の由来っていうのを聞いたことはありますか？私の母は当初、奈々恵かさつきにしようか悩んだそうなんですね。昔からこの和風月名の響きがすごく好きだったみたいで、最後の最後までさつきにするか悩んだけど、みんなから親しみを持って呼んでもらえそうな七恵という名前に決めたそうなんです。まあ、その後生まれてきた妹は3月生まれの弥生になりました。私がもしさつきちゃんだったらまた違った人生を送ってたんじゃないかなと思いながら、ちょっと微笑ましいお話でしたけども、それではさつき後半です。世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて、スポーツをするには気持ちのいい季節です。前回に引き続き、そんなスポーツ界のレジェンド、女子ソフトボール日本代表として2度のオリンピックでメダルを獲得している高山樹里さんをお迎えしました。現在は車椅子ソフトボールの普及にも尽力されている高山さん、たっぷりと今回もお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、前回もねすごく楽しいお話を伺ったんですけども、はい、前回の放送で大事な大会があるんだっておっしゃってましたが、はい、今この放送の頃にはその大会、車椅子ソフトボール東日本大会が終わっている頃かなと思うのです、うん、その時の練習の風景だったりっていうのを聞かせていただいてもいいですか？
そうですね、うん、毎年そうなんですけど、はい、やっぱりもうどんどんレベルが上がってきてるっていうのは、もう毎回大会、その最初の、はい、年度の最初の大会なので、うん、まあ、みんな緊張はしてるんですけど、はい、始まるともう本当楽しそうにやってるのがもう良かったかなと思ってます。
ソフトボールと同じで結構声っていうのは、
もう声はもう必ず出しますね。
ガンガン出しますか？
はい、お互いコミュニケーションを取るための声は必要ですし、うん、
はい、
あともう応援する声もチームから、うん、チーム同士もそうですけど、うん、外からの声もやっぱりあるので、
そうですよね、
盛り上がります。
ソフトボールは9人でやりますが、はい、車椅子ソフトボールは10人っておっしゃってました、はい、10人になることでどうい こう違いだったり、楽しみ方っていうか、プレーの面白さっていうのが変わってきますかね？
そうですね、1人がフリーマンっていう形で内野にも入ったりするんですけど、はい、うん、このクワード選手って手に障害があるので、
はい、
やっぱりちょっと漕ぐのが遅かったりするじゃないですか、うんうん、守備位置もずっとキャッチャーにいたりはするんですけど、
はい、
返球に取れなかったりすると、その人がクリーマンがキャッチャーに来たりとか、
うんうん、
そのキャッチャーの時にがその、キャッチャーの子が、そのクワードの子がライト行ったりとか、こううまくこう、こう、
なるほど、
戦略的にこう動くところを考えてやったりっていうのも面白いところでもありますし、そのクワードがキーマンとして動くチームもあったりとか、
はい、
なんかいろんなそのチームの戦略が見えてくるっていうのが面白いかな、10人でプレーするっていうのは。
クワードの選手はやっぱりこう、はい、オールラウンドプレイヤーみたいな方が多いんですか？
クワードですか、
うん、
障害が結構重いので、
うんうん、
なんですかね、うん、動けるクワードはやっぱり、
はい、
練習で動けるクワードさんってすごく多くなってきて、なかなかそこも見どころがある
そうですね。選手自体もすごい自分の成長をより感じられるポジションではあるんですよね。
ありますけどね。
うん、
でも本当桑田さんはあの体温調整もできなかったりするので暑さとか結構厳しい子もいたりするんですけど、その中でも、
うん、
こう自分でトレーニングを積んで克服したりとか対応したりとか、やっぱそういうのも勉強だとは思うので、
桑
田さんに関してはそういうところも気をつけてもらったりとか。
うーん、面白い。
なかなか面白いですよ。
そうですね、
本当に健常者が打てるとは限らないし、
うん、はい、
走れるとは限らないんですよ。
そうだ、うん、
だからあの車椅子選手の方が車椅子操作するの早いので、
うん、
一周するの早かったりするので
確かに、はい、
だけどバッティングはちょっと弱かったりするので、
うんうんうん、
すごく長打を打つんだけど、健常者は長打を打つんだけど車椅子が漕げないから二塁打で止まったりとかする中で、はい、障害を持っている方は、うん、打つことがちょっと短くても、
うん、
操作が早いので、
はい、
二塁打に行ったり三塁打行ったりとか、
そういうことですよね。
結構小回りしたりとかスピーディーな動きが多かったりするので見どころはすごくあるので、
皆さんこうグローブを持ってらっしゃらないから、
はい、
素手でボールを持って
取ります。
それもすごいことなんですね。
めちゃめちゃ怖いです。ピッチャーライナーは本当に怖いと思います。うん、結構女子がピッチャーやったりするチームも多いので、はい、顔に普通に当たったりしちゃうので、
いや
そろそろガードつけた方がいいのかなっていうのも考えてはいるんですけど、今のところはあの、
はい、
検討中ということでやってはいないんですが、
ストライクゾーンとかもなんか広そうですけ ど、
山なりボールなんですよ。あの速いボールは禁止なので、
あ、はい、
うんうん、山なりボールで打つっていう感じなんですよ。だから打つの結構難しいんですよ。
っていうことは高山さんは車椅子ソフトボールだと投げにくいとか、はい、
投げにくいです ね
山な
り
な
で、でも、うん、やったことはあります、
はい、
普通に投げたことは、普通に投げれることは投げれるんですけど、
うん、
あの本当コースをつかないといけないなと思ってやるんですけど、
はい、うん、
ボールが大きい分、
はい、
なかなか思った通りにいかなかったりするので、
そうですよね、
はい、これも練習だなって思いました。
片手で投げるんですよね。
そうです、う
ん、
そうなんですよ。あの動いちゃうので、
うんうん、
でしかもハの字なのでまっすぐ後ろに引けないんですよ。
あーそっか、車椅子がハの字だ。
ハの字なので、はい、だからちょっと離れながら体を倒しながら、
はい、
投げたりはして動かしてはやるんですけど、
うんうん、
でもそれは健常者ができることで、
はい、
障害者のピッチャーの方は体を倒すことができないので、
うん、そっか、
そこを工夫を凝らしてやってるところもまた
見どころの一つ
です、はい、
じゃあ本当にいろんな選手が、
そうなんです、細かく見るとめちゃめちゃ面白いんですよ、うん、
ですね。
そのプレーだけじゃなくてその選手一人一人の動きがやっぱり、
うんうん、
あの障害に応じての動きだったりっていうのもすごく面白いというか、面白いってじゃあれですけど、
まあ、でも本当面白い、
すごい素晴らしいんですよ、
ね、でこの東日本大会が終わったところですが、
はい、
まあ、6月には西日本大会があるということで、はい、これが東大阪市専用球場があって そこでやられると。
そうです、
専用球場が2020年にできたばっかり。
そうです、ウェルチャー広場といって、
はい、
まあ、車椅子ソフトだけじゃないんですけど、まあ、車椅子の競技ができるような広場がを作ってもらえたのでそこを使わせてもらってます。
すごいな、なんか本当にこうパラリンピックの競技に今にもなりそうな勢いが、いや
本当になったら、
うんね、
すごくいいなとは思うんですよ ね
10
人だから10人絶対やるじゃないですか、
はい、
ヒーローになれるじゃないですか、必ず打席にも入るし、
うん、
野球ソフトってそういうもんじゃないですか、
はい、
絶対ボール触れられる、
そうですよね、
うん、だからもう絶対いい競技だとは思うので、
はい、本当ですね。注目の選手っていうのいましたら教えていただいてもいいですか。
注目、あ、実は世田谷に一人選手が日本代表でも頑張っている小貫君っていう、小貫レオ君っていう、はい、子もいまして、
うんうん、
その子はやっぱり長打力もあるので
小貫レオ選手、はい、
日本代表でも活躍してもらってます。
へー、何歳くらいのことなんでしょう。
20代ですね。
あ、若い男の子。
若いです、はい、頭もいいですよ。
あら、世田谷のみんなでね応援しないと。
そうです、ぜひ、
ね、西日本大会もぜひね皆さんお出かけしていただきたいと思いますけども、はい、
ちょうど万博もやってますし。
本当です、
はい
大変なことになっている大阪は、は
い、大阪はえらいことになってますけど、
ね、
はい、ホテルも取れないので、
そうなんです、ホテルがものすごい高いでしょ、うん、
高いです、はい、2万円とか普通ですから、
ビジネスホテルでね、
そうです、今まで5000円だったでしょっていうところが、そう、
4倍3倍当たり前みたいになっていますけども、
は
い
は
い、
うん、ぜひお越しいただいて、ね、車椅子ソフトを体験していただけたらと思います、
応援お願いします、はい、では今回もですね、高山さん、はい、リクエスト曲をおかけしたいと思うんですが、
そうですね、私はゴスペラーズさんも好きなので、うん、
あ、いいですね、
うん、新しい世界という曲がいいかなと思います、
そうですね、それでは聞いていただきます、ゴスペラーズ新しい世界、高山ジュリさんのリクエストでゴスペラーズ新しい世界でした。本日のゲストは元日本女子ソフトボール代表のオリンピアン、そして現在は車椅子ソフトボール協会会長の高山ジュリさんをお迎えしています。さあ、高山さん、ご自身についても少しお伺いしたいんですけども、
はい、
女性オリンピアン有志で構成されるトータルオリンピックレディース会、通称 TOL の会長もされて、
そうなんです、
いらっしゃいますね、
はい、
どんな組織なんですか。
もうそうそうたるメンバーの中にいる感じですね
すごいですよ、
はい、会議は本当に勉強させてもらってる感じです、
はい、うーん、高山さんは5代目の会長ということで、はい、
そうなんです、
はい、
初代がね、はい、初代からすごい方が会長ですので、
はい、
私5代目でいいのかなって毎回思うんですけど、毎年思ってるんですけど、
いや、でもこれは推薦ですよね。
そうですね、自らは、う
ん、ですよね、
ないですけど、
皆さんから高山さんがいい、高山さんがいいって声が集まった結果ですもんね。
そうですね、幹事の皆さんが推薦してくださって、
あ、すごいですよ、まあ、初代会長は体操の小野さん、
はい
はい、そして
2代目が木原美智子さん、
はい、
3代目が橋本聖子さん、
スピードスケートだったり自転車の、
はい、
で4代目が
競泳の
村
山芳美さん、
村山さんということで、はい、5代目現役会長、ソフトボールの高山ジュリさん、
はい、
すごいですよ、もう女性ばっかりの、しかもアスリートですよ皆さん、
そうですね、
を束ねていらっしゃるということで、
まあ、束ねてないです、
いやいやいや、謙遜しないでくださいね、いや、
もう本当にふわっとしてますよ、でもなかなか難しいですけど、うん、まあ、今、まあ、なんか女性だけっていうのも、
はい、
いろいろ問題視されてるところもありますけど、うんうん、でもこれはこれで必要じゃないかなと思っていて、
はい、
ただこの TOL のってどうしたらいいかっていうのは今考えてるところで、
はい、
やっぱりこの女性の社会っていうか、まあ、結婚して出産してだとこう現役終わってからすぐそこに空白ができちゃうじゃないですか、
はい、そうですね、う
ん、でまた何かをやりたいけど、うん、何していいのっていう状況が結構続いちゃって、どうしても復帰してこうやるってことがなかなかできない中、この TOL で、
はい、
まあ、少しそういうことをサポートできたらいいなって思うではいるんですね、
うん、
そこをまたどうやってアプローチしていくかっていうのがなかなか難しいなっていうのは考えていて、
現在1000名を超える会員で構成されているということ で、
1000名というか、まあ、皆さんオリンピック出たら女性オリンピアンの会に勝手に入れてます、
うん、そう
です、そうです、そうです、もう勝手に入ってもらってます
じゃあ1000名を超えるオリンピアンがいるってわけだ。
そうですね、
女性の、
ただ変な話も会費をいただいてないので、
うん、ま
あ、
うん、
そこはちょっとごめんなさいなんですけど、
うん、
本当は会費払ってもらって1000人って言いたいんですけど、
うん、
本当にもうそういう会費払ってもらっていただいてる方はちょっと少なくなってきてはいるっていうのは実際問題あるんですが、
うんうん、そうですよ
ね、あとこれを認知されてないんですね。
そうだから私も今日初めて知ったんですよ。
そうなんです、なんで、うん、そこをまあ広げていくのも、
はい、
まあ、大事なので、ホームページも一新して、
うん、
つい最近こう一新したんですけど、まあ、もっと活用していきたいなっていうのは
すごく
思っています。
うん、皆さんそれぞれ例えば競技だけでなく、
そうですね、
ね、プライベートのこととかもね、こうやって多分発信したりとかっていうのもあると思いますし、はい、ね、競技の代表者としてもそれぞれ頑張ってらっしゃいますからね。
なんで私はこの開放誌1年に1回、はい、1回こう作るんですけど、うんうん、はい、やっぱりこのマイナー競技って言われる、ソフトもマイナー競技って言われますけど、うんうん、そのマイナー競技だったりとかあんまり目に触れない競技も含めてこう、
は
い、いろんな方に聞こう、たくさんの方に聞こうしてもらおうと思って、うん、こう 自分たちでこう呼びかけてお願いしてるところなんですけど、
は
い、なんかもうメジャーな競技だけじゃなく、メジャーな人だけじゃなく、
はい、
本当にこう頑張ってる方をこの解放誌に載せたいなと思って、いろんな方に、たくさんの方に声をかけさせてもらってます、
ね、そうですもんね、はい、なんか本当に今高山さん頑張ってらっしゃるんだなっていうのが伝わってきますもん。
いや、とんでもないです。もう本当にお姉さま方のおかげなんで、
お姉さま方のおかげで、はい、いやでもすごいいろんな方が名を連ねてねいらっしゃいますから。
そうなんです、うん、ちなみに世田谷在住の方もいらっしゃるんで、ここにも普通に、
そうですよね、
はい、
うん、
もちろん、はい、はい、あの体操の伊佐さんとかもそうですね、会計やってくださってる
伊佐さんも、いやなんかみんな皆さんそれぞれでこうね、
そうなんです、動いてらっしゃるので、
うん、協力的に頑張ってくださってるんですね、
はい、そうなんです、任意団体なんでやっぱ仕事をされて傍らでっていう感じなんですけど、
前回もねお伺いしたんですけども、はい、あのソフトボールから違う方にも行ってみて、
そうですね、で
実際自分が求められたところで全力を出し切るっていうところをずっとこう今も貫いていらっしゃるんだなっていうのは、
そうです ね、
ね、
まあ、興味があるものに関して、うん、あのチャンスもらったものは全部やりたいっていう、う
ん、はい、
調整するのってすごく大事だし、
そうです、ね、
こう踏み入れるの難しいんですけど、
うん、
そういうのがまた新たな道に開けるので、そういうのが好きかなと思って、
ね、あの現役時代よくピンク色のものを身につけていらっしゃいましたけども、今日もスターバックスコーヒーのピンク色のイチゴの新作を飲んでらっしゃる
中山
さんが可愛いなと思うんですが、プライベートはどうですか今は。
今ですか、プライベートですか、
うん、はい、なんか楽しみがあったりとか。
毎日慌ただしく過ごしておりますはい、
でもお酒がお好きなんですもんね。
そうですね、お酒はもう好きですけど、
はい、
家では飲まないんですよ私あんまり。
へえ、
はい、やっぱ会食も多かったりするので家では飲まないようにしてるんですけど、
はい、うん、じゃあ外では豪快に、
ね、飲みたい時は豪快ですね、
うん、
ここに瓶がボーン置かれますね。
すごくお似合いです、はい、あ、私もお酒大好きなんで、ぜひ、
ぜひ、
はい、その集まりに、
あれですか、
はい、
日本酒とかですか。
何でも何でもいけちゃう口でして、
ね、はい、よかったです、
もうお願いいたします。
ぜひぜひ、
はい、ね、ジュリさんはあの、はい、夫婦仲もよろしいというふうに お噂では。
夫婦仲いいというかもう大変です。
何
うん、やっぱり主婦の方ってすごいですね、はい、毎朝こう、
うんうんうん、
ご飯作ってとか、はい、お子さんいる方なんかもっとすごいじゃないですか、うん、私主人だけでも大変なのにもう本当すごいなって思います
大きい子供みたいな感じ、
はい、もううちビッグベイビービ
ッグベイビー
って言ってます、超ウルトラビッグベイビーって言ってますから、はい、
いやでも仲良しなんですもんね、
まあ、仲いい方、
それもお酒の席がご縁で付き合いって感じでも、
そうです、
やっぱり、はい、ね、楽しいのが一番ですよ。
いいんですけど、エンゲル係数高いですよ
今物価も高いですから、
高いですから困りますよ。
ですね、いや、
そうなんですよ。でも、まあ、うん、あの私が結婚できるっていうか思ってなかったので、うん、まさか結婚すると思わなかったし、
うんうん、
まあ、結婚してマイナスではないと思うんですけど、
はい、
ただ大変っていう朝から晩までなんか作ってないといけないのかなっていう、
うんうん、いっぱい食べるんだ旦那さん。
食べます食べます本当に皆さんお母様方ってすごいんだなって思いました、
うん、ね、自分の母親父親に感謝ですよね。
本当それは思います、
ね、
もうやってられないと思いますもん
なんかそう、このお人柄だからこそいろんな人を引きつけていらっしゃるんだなって思いますし、ね、あのいろんな方にお願いお願いってされるんだろうなとも思うんです、
ね、
高山さん。
でも頼めないんですよ
その子にも負担になっちゃうから
いいやってなっちゃう、
自分がやっちゃった方がってい
いかなと思っちゃうのはありますね、う
ん、姉御肌でいらっしゃいますけどもね。いやいやいや、でもこれからも本当に車椅子ソフトもそうですが、多くの、はい、まあ、女性の味方として、
はい
はい、頑張って輝き続けて続けていただきたいなと思います、
はい、ありがとうございます、まあ、
最後にですね、
はい、
ラジオを聞きのリスナーの皆さんへ高山ジュリさんからメッセージをお願いします。
まだまだ女性という枠じゃないですけど、うん、いろんな方面で私は輝いていきたいと思うので、
はい、
まあ、聞いてる方もなんか何でもいいから挑戦したりとかやってもらいたいなって思います、
うん、ね、勇気づけられた方、はい、たくさんいらっしゃるかと思います、今日のゲストは元日本女子ソフトボール代表のオリンピアン、そして現在は車いすソフトボール協会会長の高山ジュリさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は世田谷区深沢の閑静な住宅街にある就労継続支援 B 型事業所アンをご紹介します。主に精神疾患を持つ方が通われている事業所で、封入作業やチケットの仕分け作業など軽作業をしながら人との関わりを築き、働く準備をしていくことを目的としています。アンに通っている女性の利用者さんにお話を伺いました。
もう10年ぐらい経ちますね。ゴムの輪っかを袋に入れて、封をしたりとか、検便のそういう道具があるんですけど、それを袋に入れて封をしてシールを貼ったりとかしてます。和気あいあいと楽しく皆さんと喋りながら作業してます。そうですね、皆さんと話しながら作業できるということですかね。趣味はバイオリンを弾くことと絵を描くことと、お茶をしたりとか友達とおしゃべりをしたりすることです。
バイオリンは長くやってらっしゃるんですか？
そうですね、小学生から高校生の頃までやってました。
あ、じゃあ結構上手。
いや、そんな上手じゃないです。趣味の程度です。
何か目標にしていることとかあります
か？目標にしてることですか。そうですね、一応毎日通って体力をつけたいっていうのはありますね。
今日は世田谷区深沢の閑静な住宅街にある就労継続支援 B 型事業所アンをご紹介しました。アンでは今後もう一歩進んだ取り組みとして、企業とのコラボレーションやイベント企画なども考えているそうです。もしご興味ある方や一緒に何か協力できそうというご担当者がいましたら、ぜひお声掛けください。また見学なども随時受け付けています。お問い合わせは 03-3702-5523 03-3702-5523 までお願いします。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添う、みんなでつながる、いかがでしたか？オリンピアンの高山樹里さんにお会いできて本当に嬉しかったですし、なんというかとても素晴らしい方なのに、ずっとこう人の良さが伝わってきました。ぜひ今度女子会という名の飲み会、参加したいと思っています。さあ、番組ではメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお願いします。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。